からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さて、今月の京都といいましたら祇園祭、この番組生放送で金曜日の夕方5時からお届けしているんですけれども、本当に今日はもうまさに街中はお祭り気分、観光客の方で四条通りもにぎわってます。はい、先祭りの山や鉾が立ち並んで、もう夜ともなるとお囃子の音が、観光客の、耳を楽しませてくれるというところでしょうか。さて今回は京都丹後鉄道丹鉄音楽の旅、そんな素敵なテーマでお届けします。お話は京都精華大学教授小松、これは正文さんに、伺います。小松さんは、大学の先生でもあり、そして作曲家でもあり、ピアニストでもあり、それから音育家としてもご活躍です。そして6月に CD 丹鉄メロディーをリリースされました。小松さん、ご紹介が長くなりました。こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちはというよりもお久しぶりですという、このスタジオに入ってこられた時も久しぶりですっていう感じだったんですが、本当に久しぶりですね。
はい、そうですね、10年前後みたいな。
はい、今ラジオカフェは三条寺町、の西南角の東米ビルの3階にあって、カニ道楽さんが見えたり、三島亭のすき焼きのお肉が見えたりという、はい、そういうスタジオからお届けしているんですけれども、何年か前までは1928ビルっていう三条五小町の、1928年に建てられたビルの一角で放送していたんですが、
はい、
その時にお越しいただいたんですよね。
そうですね、はい、ここは初めてですね。
あ、そうですか。その時は2006年だったと思うんですが、
はい、
今日の音という、これは、
はい、
ブック型の CD を確か、出版されたんでしたっけ。
そうですね、はい、CD と、書籍が、一体となった本で、はい、京都のさまざまな音風景サウンドスケープを、収録して、それにまつわる紹介をしたような本ですね。
お豆腐屋さんの音とか、はい、その他どういう音、水金口とかありましたっけ。
そうです、そうです、はい、はい、あと清水寺 の、焼き物を焼いた後のピチピチっていうような音であるとか、あと三部狂言の音であるとか、
はい、
京都にとって特徴的な音を、紹介するような本でしたね。
ああ、そうですか。その、京の音を出版された頃、リリースされた頃と、
はい、
10年以上経ったわけですが、
はい、
どうでしょうか。京の音風景は随分変わったんじゃないでしょうか。
そうですね、やはりこう電子音っていうのか、さまざまな音がスピーカーからたくさん流れているような、そういう状態だと思いますね。
はい、小松さんにとって、はい、そのスピーカーから流れる音っていうのは、
はい、
こうどういうふうに耳に入ってくるんでしょう。
いろんな音楽とか、人の会話っていうんですかね、覚醒して、声が聞こえるわけですけども、いろんなところからいろんな音がもう同時に聞こえてきちゃって、なんか落ち着きがないっていう感じもするんですけど、何よりこう10年経って思ったのは、皆さんこう携帯電話とか、あとスマホとか、スピーカーというかイヤホンを自分たちでつけてるので、そもそもそうした音はあまり聞いてないような感じがして、もうなんかこう、もうそれぞれがこう勝手に音は鳴ってるし、勝手に音を聞いてるみたいな、こうなんか分離してるような感じが最近すごくしてるような感じがしますね。
環境音を聞いているんではなくて、
はいはい、
その個々のスマホから聞こえる音をイヤホンで聞いている、
はい、はい、そうですね。
確かにそう言われたら、そういう音の聞き方、 かもしれませんね。はい、これはどうなんでしょう。
そうですね、こう、はい、まあ、例えば地域に
音行く家としては
そうですね、やはりこう音のその地域らしい音っていうのが、まあ、よく あると思うんですけども、まあ、京都だったら寺の鐘の音とか、まあ、地域の祭りとか、まあ、今祇園祭のお話出ましたけども、はい、まあ、そうした音がまあ当たり前にあるんだけれども、それをそもそも聞いてなかったりとか関心がなかったりするような、まあ、人たちがどんどん増えてきて、実際鳴ってるけれども何これっていうような感じで、まあ、観光客はよくそういう音を聞くと思うんですけれども、なんかこう音に対して身近な情報みたいな音を聞きながらスルーして歩いてるような気が結構しますね。
ああ、そうですね、あの人間の耳って非常に不思議で、
はい、
あの自分に必要な情報だけをこう選別して、
はい、
あのいらないと思うものは聞いていないという不思議なこう、まあ、それを能力というていいのかどうか分かりませんが、あの大切な音も聞き逃している可能性があるかもしれないっていうことですね。
そうですね。
そうですか。あのどうでしょうか、この10年の間に、はい、小松先生は一体どのような活動をされてたんでしょうか。
そうですね、はい、あのまあ、環境の音をいろんな場所で、まあ、撮ったりとか録音したりはしたんですけども、はい、まあ、それから、まあ、逆に自分が作ったらどうなんだろうっていうか、自分でその場にふさわしい、まあ、例えば公共空間の駅とか、あの、まあ、展望室とか、まあ、博物館があったとしたら、そこに音楽がもし必要だとしたらどんな音楽がいいんだろうっていうのを自分なりに考えて、まあ、それを実際に作って現場で流して、あの利用される方とかスタッフの方の意識を聞くっていうような、まあ、現場に音を具体的にこう入れ込むみたいな、そういう活動を結構続けてきました。
逆に音を作って届ける方に回ったということですか。
そうですね、
はい、そうですか。例えばどういう公共空間にそういう音を届けられたんでしょうか。
はい、あの、まあ、10年ぐらい前ですけども、京都タワーの展望室であるとか、
はい、
あとあの京都国際漫画ミュージアムとか、あとあのポーラ美術館っていうあの神奈川県 あの箱根にある美術館でありますとか、
はい、
まあ、あとあの海星公園というまあ京都の宮津にある公園の中 あの建物にふさわしい音とかで、まあ、今病院の音、あの、まあ、大阪なんですけれども、まあ、そこから依頼されて、まあ、そこであの流れてたら良いなという音は何なのかっていうのを自分で実際にリサーチしてオーダーメイドで作ってるような感じですね。
ああ、そうですか。
はい、
そのあれですね、今おっしゃった病院って、
はい、
音楽って果たしてあったのかなかったのかという記憶さえないという気がいたしますが、
はい、
普通そういう病院という空間には音楽ってないですよね多分。
そうですね、まあ、様々な患者さんがいらっしゃるので、まあ、音楽を流したらいかがなものかっていうような考え方が結構ありまして、
はい、
無音であったり、まあ、自然の音があった方が、まあ、何も音がないっていうか音楽がないっていうのが大事っていうことを結構言われてきたんですけれども、最近依頼としてこう逆にそこにふさわしい音楽があることによって、まあ、気持ちを安らぐ感じにするとか、
はい、
まあ、落ち着かせるみたいな、そういう目的で結構音楽を作ってくれっていうふうに言われてきたので、なんかこう不思議と言いますか、時代が変化してきてるのかなっていう気はしますね。
本当ですね、それが本当に、良い洗礼となった場合には、あのいろんなところからそういうオーダーっていうのがある可能性がありますね。
そうですね、
はい、そうですか、はい。そして、最初にご紹介したんですけれども、6月に、新しい CD をリリースされたと伺いましたが、
はいはい、
これ単鉄メロディーっていうんですね。
はい、
単鉄、
はい、はい、メロディーっていうのがちょっとね、
どんな CD なんでしょう。
そうですね、
はい、あのご紹介いただけますでしょうか。
まあ、丹後鉄道、まあ、京都の北部に走っております、まあ、3つの線ですね。
昔、はい、北近畿丹後鉄道、はい、そんな時代に乗った記憶があるんですが。
ああ、そうですか、
はい、あ、ま、今丹後鉄道になったんですか。は
い、そうですね、京都丹後鉄道という名前に2015年からあの変わりまして、
割合最近ですね。
そうですね、はい、でバス会社が今運営をしてます。
へえ。そして、
はい、
あのこの丹鉄メロディ、丹後鉄道の 音楽を作るように、どんな CD なんでしょう、まず。
あ、はい、まずあの、まあ、実際の現場でその流されるっていうか、これが一つの作品というよりも現場の中で、例えばホームとか電車のその車内とか、そういうところで流すことを目的とした、あの、まあ、CD といいますか音源でして、で、あの、まあ、4つのテーマを、まあ、今というかそれで作りまして、あの3つの線区が、あの宮福線と宮前線と宮豊線とがあるんですけれども、その三線区と、あとは、黒松号という、まあ、レストラン列車がありまして、で、まあ、その列車の車内で、あの、流されたら心地よいだろうなという、その一曲を合わせて、四曲の、あの、メロディーを作りました。
大きくは四曲のメロディーが、ここに収められているということなんですが、はい、今、丹鉄とか、あの、宮福線とか、いろいろご説明がありましたが、
はい、
あの、そのきっかけとなった理由っていうか、はい、それを教えていただけますか。
あ、はい、あのちょうど去年の4月の話なんですけれども、はい、あの海吉公園、先ほど伝えてた場所で、まあ、ライブをしてまして、
宮津、
そうです、宮津ですね。
ご出身が宮津なんですね。
そうです、そうです、はい、はい、で、
大体おいくつぐらいまで、
18までいまして、はい、あと、あの、18以降はもう京都市内とか別の場所で、あの、過ごすような感じでしたね。
ああ、そうですか。はい。はい、その海星公園で。
はい。で、そこでライブの後に、そのライブを聞かれた、あの、丹後鉄道の社員さんがいらっしゃって、まあ、駆け寄って来られて、あの、黒松号の、あの、社内の BGM 作ってほしいなっていう。
うわー、すごい。
そういうのは、まあ、自分の感情といいますか、
はい、
まあ、全然、あの、社内的には、あの、何も相談はしておられなかったと思うんですけど、
はい、
自分の感情でこれ作ってっていうふうに言われて、
黒松号の社内の BGM を作ってよって、
はい、
これはすごいオーダーですね。
そうですね。で、まあ、あの、黒松号って実際にまだ、あの、社内では検討してないんだけど、今からかけてみるっていうふうに言われて、
はい、
じゃあ、まあ、それで、あの、もしね、すぐ進むんだったら作りますよっていうふうに、あの、口約束をその時にしまして、
はい、
で、7月頃、去年なんですけども、実際に作ってほしいっていうふうな正式の依頼が来まして、で、まあ、最初は、黒松号の BGM だけだったんですけども、ここでちょっとこう、せっかくだったらもう自分の育ったあの場所だし、鉄道が昔からめちゃくちゃ好きだったんで、
はい。
これはもうね、めったにないチャンスやなと思って、
はい。
全部の、まあ、曲といいますか、もう駅メロから車内からこう、駅のね、待合室からちょっと作ってみたいなっていうのをボンとこう逆提案すると、それいいんじゃないっていうふうにこう、社長さんもおっしゃって、まあ、今回のこう、CD の原型が、生まれたという感じですね。
すごい。はい。というわけで、この宮前線とか宮福線とか、はい、それから、宮豊線。
はい。
黒松号。これ、赤松号はないんですね。
あ、そうですね。
黒松、赤松。はい。黒松号と、それから、これ、はい、天の橋立駅。
あ、そうですね。
はい。
あの、日本三景の一つなので、まあ、観光客の方に対して、まあ、キラースポットのような、異界、異世界の雰囲気を、まあ、示すような、あの、BGM を、あの、作りました。
ああ、そうですか。
はい。
それではですね、その、これ作ってよって言われた、黒松号の、これを一番最初に聞いたらいいかなと思うんですが、聞かせていただいたら。ですね、これは、
はい、
あの、アンサンブルと、同じメロディーがアンサンブルとピアノと、琴と、その3種類の演奏であるんですが、
はい、
まあ、この CD のトラック10が黒松号のアンサンブル。
はい、
これをまずじゃあ聞いてみましょうか。
はい。
はい、 あの黒松号は乗り換えの時に、はい、あの外の姿しか見てなくて、わあかっこいいなと思ったんですが、あのどうでしょうか、実際に小松さん乗られて、はい、あの黒松号ってどんな列車だったんでしょう。
まあ、レストラン列車なので食事を楽しめるような、あの大きなテーブルとか、まあ、木製の綺麗なテーブルがたくさんあって、はい、であの鉄道デザイナーの三戸岡英二さんっていう方が、あの、まあ、デザイン、
あの有名な方ですか。
そうですね、はいはい、七つ星をデザインされた方ですね。あの方が、まあ、手掛けられたんですけども、まあ、元々の車両を リノベーションして綺麗に仕立て直したものなんですけども、すごく木調で落ち着いた感じ あのゆったりした雰囲気のあるあの車内ですね。
あ、そうですか、
はい、
その最初に、海 あのなんとか公園で、
はい、
黒松号の車内 BGM 作ってよって言われた方は、はい、この曲を聴いて、
はい、
どんな風に感想をおっしゃってましたか。
あ、ぴったりだみたいな感じだったですね
そうですか、
はい、
本当に綺麗なあの曲ですよね。
あ、
なんか乗っていないんですけれども、
はい、
あの風景が目に見えるっていうか、はい、あの素晴らしいメロディーですね。
あ、ありがとうございます。
ご本人はどんな風に評価されますか。
そうですね、こうあの鼻歌みたいにいつも曲が出てるんで、
はい、
なんか鼻歌的にこう芋づるのようにこうスルッと出てきたみたいな感じで
そうなんですか。
はい、
もともとご自身の頭の中にあったメロディー、
おそらく、ね、そういう原型があったような気がしますね。
あ、そうですか、はい、あの素晴らしいこの黒松号の、車内 BGM の、音を聞いていただいて、さこの後はまたゆっくりいろんな音を聞いていただきましょう。小松さん、引き続きお話を伺いたいんですけれども、
はい、
最初にその黒松号、の車内 BGM をアンサンブルバージョンで聞かせていただきましたが、いいですね、はい、今指さされましたが何ですか
黒松号確認って感じで
確認あれですね、車掌さんみたいですね。
そうですね、
右 OK 左 OK、
左 OK、
はい、前 OK って感じ
で、ね、
はい、扉閉めても大丈夫
まさにそんな乗り移ってるような感じで
そうなんですか、もう楽しくって仕方ないっていう感じですか、やっぱりてっちゃんっていうか、はい、親戚の子にも鉄道大好きな子がいまして、もう本当にいろんな車内の構造とかいろんなもう詳しいんですよね。
あ、そうです
か。そういう人々は、
はい、
はい、そうですか。それぐらいに鉄道がお好きなんですか。
そうですね、小学校の時は本当にてっちゃんっていう、
あ、てっちゃん、
はい、で修学旅行かなんかでこう団体列車で移動するときに、はい、まあ、マイクで喋ることができる機会があって、
はい、
かなり演説をした記憶があります、ね。
どんな演説されたんですか。
まもなく左手に見えますのは、当時流れてましたけど保津峡みたいな、
はい、
まあ、今トンネルでね見えないですけど、で保津峡があったら次はもうじき佐賀の方に行きますよとかね
そうなんですか、そこまでお好きなんですね。そういう車内アナウンスも、
はい、
してみたいくらいに、はい、もう鉄道を愛してやまないという、じゃあこの小松さんが作られた、この、単鉄メロディーのトラック1は、これは宮前線、
はい、
先ほど宮前線、それから宮福線、宮豊線のそれぞれ、走る地域が違いますから自然その特徴があると思うんですけれども、
はい、
さあこの宮前線というのは宮津と、ご出身の宮津と、はい、それから舞鶴かな、はい、
そうです、西舞鶴ですね、
はい
はい、
を結ぶ線ということですね。
そうですね、
はい、じゃあこれはトラック1海鉄となってますが、ということは海を見ながら 列車を走るということでしょうか。
そうですね、海を見ながらこう楽しむっていうような、あの、はい、海の爽やかな感じをあのなるべく出そうとしてメロディーを作ってみました。
ああ、そうなんですか。はい、ではその CD のトラック1の、宮前線アンサンブルで聞いてみましょう。今お聞きいただいてますのはこの CD のトラック1に収められている宮前線。これは、宮津と西舞鶴を結ぶ線ですから、はい、海を見ながらの旅になるわけですが、最初に波の音聞こえましたね。
そうですね、はい、あれは宮津湾の波音で、あの実際に僕が録音してきて、それを、はい、あの元に、ま、曲を入れたっていう感じですね。
あ、そうですか、はい、このあ今も、
はいはい、これ天橋立で、あの去年海水浴したんですけど、その時にちょっとあの録音した音ですね。
そうですか、はい、もう嬉しくて仕方ないっていう感じですよね。
そうです。
その小松さんのこの喜びっていうか、あのそれがもう溢れ出しているっていうか、目の前に座っておられても嬉しくてしゃあないっていう感じで。まあ、私まで楽しくなってくるというそんな感じなんですが、あの何度も聞いたわけじゃないんですが、あのメロディー覚えているなという気がいたしますね。あのやっぱりそういう馴染み、皆さんの耳馴染みになりうる、そういうメロディーなのかなっていう気がしたんですが、作られた側としてはどうなんでしょう。
そうですね、一般 の、 その公共空間ってもう多数の人があの聞くので、まあ、その方たちが違和感の少ないあの音を作るっていうのが大事だと思うんで、やはりおっしゃるようにこうあのなんとなくスッと入ってくるようなメロディーっていうのをやっぱり大事にして作ったんですけどね。
あんまりこう何かは感じすぎては良くないのかもしれませんね。
あ、そうですね、
そうやってあのメロディーを口ずさめる、ことができるぐらいの、うん、そういう感じっていうのが公共空間のそういう音にはいいのかもしれませんね。
そうですね、
はい、それで、あ、いいですね、この波の音が。これは天橋立の波の音ですか。
はい、これは由良川の方で、あの、はい、あの波の音と、あとあの鉄橋を走るあの電車の音ですね。
そうなんですか、もういろんな思いが詰まっているということですね。はい、あのいろいろ聞いてみなければならないんですが、あのこの同じメロディーがトラック2にはピアノで収められており、トラック3には琴の演奏なんですけども、はい、ちょっと琴の演奏、ピアノは小松さんもお得意の巻きという感じなんですが、あ、これ琴ですね。
そうですね、
はい、琴もいいなって思ったんですが、なんか端的に合うなっていう気はいたしますね。やっぱり日本人なのかもしれません。はい、いいですね。
はい、ありがとうございます。これ琴を2台使って、はい、それであの伴奏とメロディーとに分けて、それでうまくアレンジをして作ったような音源ですね。
あ、そうですか、はい、とにかくあの心が浮き立つっていうか、あの 太陽が向こうにあって海があって、はい、なんか楽しそうっていうそんなあのイメージですね、はい、心を楽しくさせてくれる、はい、そしてさあ今宮前線、西舞鶴と宮津を結ぶ線、それから宮福線、今度は内陸に向かいます。宮福線です、はい、トラック4です。これは霧鉄、
はい、
これ山の中走るからでしょうか。
そうですね、あの由良川 の, あの、まあ、があるので、温暖というかこう寒暖の差で霧ができるっていう、それの山あいをこう小さな列車が走っていくような感じ。
何両 2両編成でしたっけ。
2両もありますし、だいたい1両ぐらいで走りますね。
だいたい1両ぐらいだって1両にぐらいはないですね。
そうですね
また絵になる、車両ですよね。
あ、そうですね。
よくフェイスブックなんかで、はい、大好きで写してらっしゃる方がいるんですけども、非常に絵になるそういう列車ですよね。
はい、
はい、霧の中を走るけれども、なんかいいですね。
あ、
はい、それから時間がもうなくなりましたので、今度は宮豊線、これトラック7、これは豊岡と結ぶ。
そうですね、宮津から豊岡までのちょっと内陸の部分を走るんですけども、今キュッキュッてなってるのが
これ何ですか。
泣き砂の寿浜の音ですね。
寿浜歩いたことないんですが、はい、こんな音するんですか。
そうですね、乾いた状態だと、まあ、砂が綺麗なので、はい、空気を含んでてキュッキュッて音がしまして。
あ、そうなんですか。今ミキサーをしてらっしゃる島田さんは寿浜行ったことあるような気がするんですがどうでしょうか。なんか昔行きましたね、はい、キュッキュッて、
はい、
いやこれが宮豊線に乗るとそのああいうこのメロディーが流れているんですか。
これはそうですね、はい、車内というか駅に結構流れてるところがあって、
はい、
待合室で流されるところが多いですね。
あ、そうなんですか、
はい
はい、そして時間はもうあと1分しかなくなりましたあと列車がこう接近する音、
はい、
これトラック15、いきなりちょっと変わりますがどんな音になるんでしょうか。
列車が来ますよっていうような
で、
うう
やっぱり注意を促すっていうことですね。
そうです、そうです。
さあ発車音を聞きながら、トラック16発車する音を聞きながらこの番組は終了になりますはい、いやもうこの30分間があっという間に過ぎました。はい、小松さんまたお越しいただけますでしょうか。
はい、ぜひともまた伺います。
はいはい、これから何か取り組みたいことありますか。残り10秒ですが、
病院であるとか耳に優しい音を作りたいなと思います。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日は小松さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。